様こんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではあなたの知らないニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組では皆様からのメールでのお問い合わせをお待ちしております。メールアドレスは info@redpill-radio.info までお願いいたします。それではレッドピルラジオショースタートします。レッドピルラジオショ
ー。はい、皆さんこんばんは。中んずくです。
こんばんは、にへいです。
こんばんは、ラクダです。
はい、2月ということで、2月といえば今ね、はい、世間では北京オリンピック、
らしいですね。
盛り上がっているのかしら。
やってることも知らなかったぐらいですからね。
なんかある、まあ、各選手 の、 その実績っていうより、なんかすごい動画出てるよね。なんか
見ました、僕は
見ました。あの、はい、スピードスケートでしたっけ、あの、はい、その滑ってるところになんかブロックみたいなのを足元に投げつけたりとか、ね、なんかすごいのしかかるようにして我先にみたいな追い越ししたりとか、なんかそういうニュースばっかりちょっと目に入っちゃって、まあ、実際、ね、日本の選手も活躍されてるのかどうかは分かりませんが、なんかやるまでに至って結構ね、いろいろボイコットだのなんだのとか、政治的な問題とかもいろいろありましたけどね、ちょうどねこの放送の日が、オリンピック最終日20日かって感じですけど、無事終われるといいですね。
そうですね。
なんか変なニュースが出てこなければいいかなと思いつつ、で今日のテーマとして、まあ、せっかく北京オリンピックやってるんでっていうわけではないんですけど、まあ中国、
はい、
中国共産党について、
はい、
トークしていこうかなと思うんですけど、あの、皆さん中国共産党って聞いたらなんかどういうイメージあります？ちなみに僕は中国共産党っていうと、まあ、調べていろいろ分かってきたんですけど、めっちゃ怖いなと思いましたね。二平さんあたりイメージ的にどうです？
イメージちょっとあんまり、あれって政党ってことなんですかね、中国共産党員っていうと、
まあ、独裁政党ってことですね。
独裁政党、でそれのまあ信者みたいな感じだって、あの政党の人たちは数限られてるわけですもんね。
でもまあめちゃめちゃ多いのは確かにですよね。
どういうことなのかあんまり理解はしてないですね、中国共産党というのものに、ま
あ、どういうことやってるかとか、
はい、
ラクダさんあたりは。
私ね、その中東に住んでた時に、
はい、
結構ね中国人に周りいたんですよね、で、まあ、話してみると、まあ、共産党員の党員とかね、で、あの、あとはねお父さんが中国で共産党員で結構高いポジションだみたいなことをねどうやってる人とかね、
は
そういう人はいましたね。
ちなみにどういった業界っていうか業種で、
これがねなかなか分かんないですよ。あの会うたびに仕事変わってるタイプね。
はあ。
そう、そこで僕も思ったんですよ、その同じようなこと。僕、まあ、以前サラリーマンやってて営業マンやってたことあるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、業種問わずいろんな業種に顧客を持ってて、まあ、各会社を訪問してたんですけど、まあ、中国の方がいっぱい働いてる会社、まあ、一つで言うとまず産業廃棄物関係、であとはなんかよく家電製品とかいわゆる非鉄金属とか、あの鉄とかを回収してる業者みたいなのあるじゃないですか、ああいう会社だったりとか、あと食品会社、そこの若いお兄ちゃん結構仲良くなったんですけど、中華まんとか小籠包とか、いわゆる中華料理っていうんですか、中華料理の、製造工場っていうのかな、でこれって どこにあれしてんですかって言ったら、なんかいろいろ中華料理屋さんに卸してるんだって話してて、でそこね結構ガチで美味しくて、小売りしてもらったりとかした経験もあるんですけど、でそこもねめちゃめちゃ一戸建てだったんですよね、住宅地の。
へ、
まあ、よくある住宅地の、まあ、30、35坪ぐらいの一戸建ての中に工場と、 もう事務所が一緒になってて、
へえ、
ちょっと表現は悪いですけど、もうアリのように人がいっぱい狭い部屋で、みんな手作業なんですよ。すっげえまためっちゃ早くて、機械並みに、もうみんな手作りで。で、僕の印象はすっごいみんな働き者だなと思って、でみんな覇気が良くて、でみんな何で通ってんのかと思ったら、みんな自転車で、
あ
そこのね駐輪場がね、駐輪場どころかもう路中状態になっちゃって、自転車だらけで何十台も、おそらく一戸建ての中に30人ぐらいは軽くいたかな。なんかね、そこね儲かってたんだかの知らないけど、3階建ての工場みたいな、とこに移転して、結構広くなって、なんて言うんでしょう、中華料理屋さんだから、多分横浜とかでも卸してたんじゃないかな、逆に思ったんですよね。でちょっとびっくりしたのが、なんでこういう土地に、その例えば土地を買って、しかもすごい会社はもう会社名まで持ってるんですよ、有限会社を。でそもそも中国の方が代表で日本でそういう会社って作れるんですね、
外国人が。
作れるのかなってすごい疑問に思ったんですよ。
有限会社ってことは結構前から持ってた。
そう、前から持ってた、今5市ですもん ね。そうだから、もう何年前からここやってんだろうって思って、だひょっとすればもう我々の生まれる前からいたのかなとか、多分その仲良くなったお兄ちゃんは結構若い子だったんで、でももうその親父さんの世代とか、下手すればおじいさんの世代からもやってんのかななんて、
世代前とか、なるほど。
そうで、だからまずその会社を持てるっていうのがすごいなと思った、しかもそれをどう登記取って、そんなに簡単なんだと思って、だって我々だって海外行って会社作れって言われたら、えっと思いません、どうやって、まず法律的に作れるのかななんて思っちゃいますよね、そういうことがありました。で、なんで僕その中学共産党って怖えなと思ったかっていうと、まあいろんな日本にも、これは日本の企業ね、日本の企業でいっぱいその大手会社っていっぱいあるじゃないですか、皆さんが聞いたことのあるような、でそこに中国共産党員 の、 その日本企業への入り込んでいる、なんかちょっとねこれデータがあって、これ2016年版なんで、まあ、そんなに新しい情報じゃないんですけど、これは上海の、共産党員名簿で195万人いる中、少なくとも3518人の人が、まあ、日本企業に所属していることが分かったっていうのは今なんですよね、で群を抜いてダントツの1位の企業、三菱で、その次が日立、次パナソニック、次三井、ダイキン、コイト、シャープ、リコー、ミズホ、サントリー、富士ゼロックス、デンツ、富士電機、まあ、言い出したらキリがないぐらい皆さんの聞いたことある会社が勢ぞろいしてるんですよ、
会社マップですよね、
でこれあくまでもその2016年のデータっていうのもあるし、まあ、決して新しいデータではないんですけど、今絶対持っていますよねって話で、で結構僕も目の当たりにしたのが、まず不動産業界、結構ビルのオーナーが変わったとか、結構そういうの見てて、で結局その買収先っていうのがいわゆる中国企業不動産、まあ今ちょっと話題になってますけど、恒大グループとかね、ああいう会社の、まあ、子会社なのか、それとも恒大グループだったのか分かりませんけど、まあ、そういった不動産、日本の不動産をまず買収しまくってるっていう、北海道あたり有名ですよね、土地とかね、
そうですね、
だって北海道の土地面積に静岡県分ぐらいの面積が、買収されてるって言われてますよね、で、まあ、僕も住んでる地元なんかも、えっていうチャイナタウンがあったりとか、ありますあります、もう団地丸々中国人みたいな団地があったりとか、そういう土地
あるんですね、
でこれ生々しい話なんですけど、はい、僕の知り合いで建築関係の、うん、あの許可申請出したりとか、はい、そういうなんて言うんでしょうね、ちょっとお役所みたいな仕事なんですけど、はい、でそこで主に何やってるかっていうと、補助金とか助成金の事業を、あの例えばあのじゃあ誰々さんがあの家を建てますと新築で、うんうん、でそしたら補助金が下りますよと、うん、ある条件を満たしたら、うん、でまたリフォームとかも、例えばいくら以上のリフォームをやった場合いくらいくらの補助金が出ますよみたいな、うん、ちょっと住宅に特化した補助金の会社なんですけど、はいはいはい、何年前からだったかな、もうコロナ始まる前からよく聞いてたんで、うん、あのあれなんですけど、毎日来るお客さんが中国人、
ほう、
うん、
で全体の1割ぐらいしか日本人のお客さんって来ないらしいんですよね、
うん、あ全体の1割が日本人、
全体の1割が
ってことは9割
が中国人、
中国人、
そう、うん、
でもうその申請もまた面白くて、普通我々がなんかねそういう補助金の申請するってなると結構めんどくさいじゃないですか、あれ揃えてあれ持ってこいだろう、印鑑が曲がってるだろうとかね、でそれ普通申請するってそういう難しいじゃないですか、日本人でも
難しいですね。
でも彼ら中国人がやっている申請っていうのは、これまた言っていいのかしら、一人のまあ A さんっていう中国の方、
はい、
うん、まあ、A さんって本当にいそうですけどA なんとかさんとか、うん、まあ、A さん一つの電話番号で5人役やってたんですよね、
ほう、
うん、
A さん一家の主の A さん、
はい、
うん、
B さん主の A さんC さんの主の A さん
それはなんかそう役を演じてお金もらってるんですかね、
多分ブローカーじゃないですか、
あ
ー、だからその毎回設定されてる家族が違うんですって、で確かにその家族は本当にいるのかもしれないけど、うん、なぜか窓口になってる人がいつも同じ人なんだよねみたいな話してて、
うん、
である書類に不備があって、うん、その電話にあのお客さんに電話したらしいんですって、うん、そしたら本人も誰のどのポジションの役柄だったか分かってないみたいな感じだったらしいんですよ、
うん、
誰々さんいますかって言ったら、あっ、ってみたいな中でしどろもどろになっちゃって、うん、なんかそれでも申請通ったらしいですよ。
へ
え、二平さんいけんじゃない、
いけるかもしれないですね、まだやってまだやってんのかな、頼まないとその中国の人に
A さんに
A さんに
お願いします、
うん、ブローカーってことですね、
そうブローカーな人、要するに
でその家族たちに何万かもらってるんですね、うん、そっから支援金の、
だからこれは僕の勝手な妄想ですけど、多分その A さんは例えばその中国から日本に入ってきた人、
うん、
家建てなよ、
うん、
今こういう制度があるから、
あるからっつって、
でその窓口俺やるから、うん、だって日本語堪能じゃなきゃまず無理でしょ、
で
しょ
うね、うん、
だけどその人は結構堪能らしかったから、
うーん、
でなんかいろんなそういうなんて言うんでしょうね、人紹介されて、
うん、
でいかんせあの人たちって横のネットワークすごいですよね、
すごいんですよ、うん、
なんか仲間意識っていうのかな、
うん、
なんて言うんだろう、日本のなんかの団体じゃないけど団結意識って多分中国共産党にはかなわないですよね、
うん、そうですね、
あれはすごいですよね、うん、でまあいろいろそういう業種、まあ僕ちょっと今紹介させてもらったのはそのある建築の申請に関する話だ、うん、なだけなんですけど、うん、こういう話っていっぱいあるんだろうね、
出所全部ね、僕らも税金ですからね、
そうですね、生活保護とかもそんな感じですよね、
だって生活保護受給者って日本の生活保護者よりいいんでしょ、
あそうなんですか、
確か
外国人の方が多い、
そう、うん、でましては旅費まで出るんでしょ、
それ
はね、うん、どうなのって感じですよね、
すごいね、
だって前ニュースになってたのが出産するためにわざわざ日本に来て出産して、まあ、旅費タダじゃん、
うん、
多分医療費もタダなんでしょ、
うん、
で日本で出産して帰ったみたいな、
ブローカーみたいなのいるんでしょうね、やっぱり、
まあ、いるんでしょうし、
詳しい人っていうかね、
うん、
であの人に行ったら通してくれるからっつって、日本に行ったら電話しなみたいな感じで、うん、いるんでしょうね、
いるんでしょうね、そういう根付いたそのブローカー組織っていうんですか、
うん、
うん、ちょっと外れちゃうんですけど、あのインド料理好きですか、
ああ好きですね、
カレー、
うん、好きですよ、
美味しいですよね、
インドカレーも いきなり日本にやってきていきなり繁栄したわけじゃない
ですか。急にあれここもここもだよね、
うん、あれももともとネパール人の方が多いんですよね。北インド料理っていうのを我々の一番周知してるそのインドカレー、うん、あのナンがあってね、うん、で南インドってあのスープっぽい水っぽい感じなんです、うんうん、でその北インドカレーって形でそのあれもまあ、ネパールの組織なのか何のかが分かりませんけど、うん、ブローカー屋さんっているんですよね、
うん、
でネパールの方をいや日本でインド料理出店しないかみたいな感じで出資するからみたいな、うん、っていう流れがあるらしいですよ、
うんうん、
そうね、でもねインド料理屋さんねこのオーナーさんとね友達になったことあって、
うん、
でインド人だったんですよ、
うん、
でいろいろね裏事情を聞いたら、うん、やっぱりインド人のブローカーがいて、
うん、ああ
であのネパール人給料安いから、うんうん、ネパール人も連れてくるらしいですね。
あ、そうなんだ、
ね、そういうなんかリクルート機関からみたいです。
僕ね、僕も実はうちの近所 の、うん、あのインド料理屋さんのオーナーはネパール人なんですよ。で僕結構仲いいんですよ、
はい、
まあ、スーパーとかであっても普通に立ち話するぐらいで、まあ、ちょいちょい話聞くとその人は2世なんですよね、
うん、
でその人のお父さんがそのなんて言うんだろう、いち早くそういうブローカー的な、だからそのお店って常に若い人が入れ替わり立ち替わりするんですよ、うん、
へ
だ多分まだ20代そこそこぐらいのネパールの人を連れてきて修行させてるみたいな感じっていうのかな、うん、っていう感じでやってるお店が近くに実は
ネパールつながりでいうと僕10年以上前に新宿で、うん、あの居酒屋とかのバイトしてたんですけど、うん、そこのオーナーがネパールの人で、うん、いつに日本に来たのか分かんないけど、来て居酒屋をオープンするっつって新宿の一等地っていうか、まあ、まあ、もう古い、建てビルですけど、うん、そこに居酒屋をオープンさせて、
うん、
でキャッチみたいな感じでお客さんを引いて、
うん、
で儲けるっていう仕組みで最大10店舗とか20店舗ぐらい、
すごいですね、
日本人の仲間をなんかこう連れてきたりとか、
うん、
あとはもうネパールの人たちはキッチンの人たちはもう全部ネパール人なんですけど、
うん、
そういった感じでブローカーっていうか多分間に入って
でしょうね。
でしかもね多分ねネパールのねその政府機関の人の親戚みたいなそっち系だったんですよ。その人って結構お金持ちだったり、うん、多分なんかそういう系の人が日本に来て手広くやってたんですね、
うん、なんかその辺のやってる人たちって多分向こうで言えば王子みたいな、
あ、そうそうそうそうそう
そういう感じのっぽい人っぽいですよね。
はいはいはい、そうそうそうそうそう、
ネパールはね結構友達多いんですよ、ネパール人、
うんうんうん、みんなここのメンバーみんなネパール人
あのいやそう中東行った時ってネパールから仕事にみんな出稼ぎに来てたんですよ、ね、うん、だからネパール料理とかねご馳走してもらったりしたんですけど、うんうん、あのネパールってあそこあのすごいもう軍も強いし警察も強いしで、
うん、
あの公務員王国なんですよ、
うん、
で公務員であのきちんとした職を持ってると、まあ、一生食いっぱぐれがないっていうね、
うん、
で逆にその警察とかね、うん、公務員と喧嘩しちゃうと、
うん、
もうあの生きていけないっていうね。
へ
ー、だから例えば向こうで、ね、おやすさんが公務員で役職持ってるとかだと、
うん、
それなりのやっぱり力があるので、
うん、
優遇される
か、優遇
されちゃうんだ。
なんで日本って他の外国諸外国もいろんな人種の人が入ってきて、うん、そういう商売やったりとかっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
日本って異常じゃありません？
入り込まれてるのが。
そう、
確かにね。
なんかある時、これいつからなのかわからないけど、我々が生まれる前から、まあ、確かにね、中華料理屋さんとか、
うん、
まあ、さっきのインドカレー屋さんじゃないけど、
うん、
そういう人たちって入ってきてはいたんだろうけど、急激に伸びたような気がするんですよ、ある時から、
うんうん、
でそれってなんか日本の法律上で外国人に有利なような憲法にいつの日か変わりましたよね。誰がやったんでしたっけそれ。誰じゃ、ごめんなさい、これ超保留でお願いします。でも明らかに今って外国人に優しい政府、
まあ、そうですね、法律ですよね、
法律ですよね、
うん、
なんかツイッターでも見たことあるんですけど、中国の方が日本の政治は憲法はとても中国人に対して有益であるというか、手厚い、
うん、
手厚いと、
うん、
っていう内容のツイート見たんですけど、 うわーと思ったよね。
だってね、不動産をその所有権持てるっていうこととか、
そう、
あと会社のオーナーシップをその 100% 外資で持てるってこと自体が、
うん、おかしい、
おかしいですよ、
うん、
そういうふうになかなかないと思いますよ、
ね、ないですよね。だからいつの間にか多分憲法改正されて、なんか知らないところでどんどんどんどん、なんか最初は出稼ぎ的な感覚だったんだろうけど、うん、それがだんだんなんか侵食していってるっていう状態
ですね、
うん、だってある学校の卒業写真見たんですけど、うん、卒業式の、
うん、
なんていうの、7割ぐらいが中国とかあっちの学生で残りの3割が日本人の学生、これね、市町村ちょっと忘れちゃったんですけど、そういう学校もあったりするんですよ、
うん、
だって我々が学生の時に外国人の方っていました？
やっぱいてもなんかね、うん、ハーフが一人とかね、
うんうんうんうん、
でガチンコ の, がその外国人の学生って僕ないっすね。
僕もなかったな、
うん、
中学の時に中国の子がいましたね。
あ、本当、
純粋に、小学校の時くらいに なぜか日本に来たっつってて、
うん、
で向こうで喧嘩してフォークで刺されたことがあるとか、よく分かんないこと言ってるなんか不良なのか何なのかよく分かんない、うん、中国共産党員なのかな、分かんないけど、
多分それ共産党員だと
思います。可能性あるね、
うん、あの
日本の学校にだって日本語も喋れないのに来るんですよ、一気に、
うん、
学校に日本の公立、うん、すごいよね。
ってことは学生さんってことですよね、
うん、
でその学生さんってほぼほぼ中国共産党員の息子とか、あの娘とか、よくコンビニでバイトしてる人、
はいはいはい、
学生さんで、
あ、
で名前見るとね、あっちらの方っていう、
そうです
ね、うん、ああいう方がその二世三世の方らしいですよ。
配達してるすけど仕事で団地は大体中国とか、
うん、
まあ、外国籍の人が多いですよね、
うん、
ってことはそういう風に審査が通ってるっていうかさ、日本人がなかなか、ね、団地とか入れないのに、
入れないです
ね、ね、
うん、
あ、なぜ外国の人が団地に住んどんねんって思うけどね、ほぼ無料でしょあんなの。
だって団地っていうと本当なんて言うんだろう、抽選待ち、
うんうんうん、
イメージじゃない、
うんうんうん、
抽選で当たったらラッキーみたいな、次は、
う
ん、何年の何月だみたいな、そういう感じじゃない。でなんで異国から来た方がサクッと入れちゃうんだろうね。
ここ出るよみたいな情報があるんでしょうね、ここ引っ越すっぽいからとか、うん、
それ役所とズブズブってこと、
ってことかもしれない、ね、
行政とズブズブなんでしょ、
ね、でしょうね、うん、
そういう管轄って行政でしょ。
行政ですよ、ね、
だって市営団地とかさ、うん、国営団地とか、うん、県営団地っていうじゃない、
うん、
だそれの大元が行政なんだから、それを手配するのも当然行政なわけだから、
うん、
ね、行政が運営っていうか行政が委託運営させてんじゃないですか、
うん、でしょうね、
うん
うん、よくありがちな、
ありがちな、
確かにね、
で実はそこ調べてったらみたいな、
実はみたいなね、うん、
ありえますよね。
なんかの補助金とかもそうですよね、うん、助成金とかコロナのあれもあったじゃないですか、あの給付金とか、
はいはいはい、
あれ別に政府がやってたわけでもないし、
うん、
もちろん経済産業省がやってたわけでもないし、結局委託業者がいたわけですよね、
うんうんうん、
まあ皆さんもご存知の平蔵さんとかですか、
竹ちゃん、
うん、ね、とかがやってたっていう話ですよね、
うん
うん、だそれを行政とまたがっつり結びついてるってすごいなと思いますよね、
うん、
自分が住んでいる市町村というか県とかやっぱりいろいろ調べていく中で、うん、皆さん聞いたことあるかどうかあれですけど、あの日本日中友好協会ってあるんですよ。これ各あの、ね、NPO、 うちの地元にあったのは NPO 団体だったんです一応、
うんうんうん、
でこれ各都道府県にあるんですよね。例えばあの広島県なら広島日中友好協会とか、
うん、
まあ、呼び方は多少違うんでしょうけど、でもほぼほぼ各都道府県にあって、うん、で今の現総理大臣
岸、
そう、広島県の日中友好協会の会長だったんですよ。
え、地元広島の、
そうで総理大臣になってから身を隠して、あのホームページから今変わっちゃって、あのホームページ上では現会長は別の宮沢さんって方になってるんですけど、
うん、元会長、
元会長、それ僕見ました、バッチリ、
広島は日中とズブズブだと、
まあ、広島に限らず
ね、うん、まあ、でも岸田さんが
会長
やってるから、
うん、それで、うちの、まあ、地元もああなるほどなと、うん、でみんな県議会議員とか市議会議員とかって、
うん、
全員とは言いません、
うん、
ほとんどの方名前を置いてるんですよ。
それだけ大事だってことですね。
そうなんですよ。なんでそこまで日中友好協会で一応大義名分は、うん、その中国文化を日本に広めるとか、うん、まあそういうね、あの要するに補助金が降りやすそうな、助成金が降りやすそうな大義名分があるわけですよ、
うん、
だからそこって多分各市町村で大きな中国的な動きってここ絶対絡んでるよななんて思っちゃうんですよね、
うんう
ん、でしかもこれだけならまだ、まあ、許せないですけど、
うん、
もっとすごい団体があって日中友好議員連盟っていうのがあるんですよ。
あ、議員連盟
が、議員連盟があるんです。しかも日中友好議員の連盟、
うん、
でこれにまあそうそうたるメンバーがまたいるわけですよ、
うん、
どっかの党首の山口さんとかね。
あ、
なるほどなって見えてきません？
見えてきますね。
あ、やっぱりこの団体が絡んでいたんだなっていうね。
じゃあそうするとあれですか、じゃあもっとそもそも の、うん、あのスタート地点っていうのは1972年の日中国交正常化、
うん、ありましたね。
うん、田中角栄がね、
はいはい、
おう
でも
塩内に行ったと、
うん、やっぱその年代からいろいろとその新書が始まったんですかね、
日本に。スタートは、うん、そこからじわじわと日本の、
じわじわと、
あ、こじ開けてきたんですね、うん、よしこじ開けるぞっつって中国共産党が、うん、日本の、
そっか、ちょうど50年前ですね。
そうですね、
50周年か。そうですね。
ああ、
そういうことになるんですよね。
じわじわじわじわやってきましたね、うん、50年かけて。今じゃ駅とかの案内板とかも韓国語と中国語とアナウンスも、俺どこだっけな、ドンキホーテかな、どっか行った時にもアナウンスが全部中国語で、なんか駐車場かなんかで、どこここと思ったもんね、日本帰って、
う
ん、
まあとあるショッピングモールとか、あのいろんなそういう企業とか、あとそういう公共施設っていうんですか、まあ電車とかもひっくるめて、うんうん、なんでそんなに外国人に優しいと思うっていう、
うん、
だって我々どっかね知らない外国行って日本語でまず看板があるとか、うん、日本語でアナウンスされるってまずないでしょ
う、
う
ん、ない、
うん、それだけでもなんかすごく不自然、
うん
うん、でやっぱりそれをそうさせるってやっぱり行政力であったり政治力であったり、
うん、
あ、そうですね、じゃなきゃね、
うんうんうんうん、
だって誰が町の市民がね、うん、あれは韓国語で書いてくださいとか中国語で書いてくださいとか言わないでしょ、うん、言ったところで通んないでしょ、
う
んうん、その角栄さんのやつですか、
はい、
それってすごい大きいもう事件ですね、それね、もう。
そうですね、う
ん、そのね背後にはね、あの、うん、その山口さん、
はいはい
はいはいはい、
書いたところがね、うん、いろいろなんかね、いろいろと、ね、裏で動いてたっていう話もありましたしね。
そうですね、
はい、公明党はもっと前からあるですね、72年より前から。
前からあるんですよ。
もっと前からあるんですね、
う
ん、
まあ方針とかいろいろどうスイッチされたのかは、まあ、正直わからないですよね。でも今の現状を見ればなるほどと、
うん、
まあなりますね、
なりますね。
まあちょっと今回はあの中国共産党について、まあ本当これごく一部っすよね、
うん、
もうこれ語れないっす、
うん
うん、もう一つ一つ挙げたら、ただもう日本はかなり侵食されてますよと、
されてましたね、
土地も買収されてますよと、うん、
はい、
もうビルや会社も乗っ取られていますよと、
うん、
このままでいいんですかと、
うん、
税金もね、
税金もね、意識まで持ってかれちゃってるもんね。
そうで、これもう日本の政治家が悪いとかってもう次元じゃなくて、もう何だろう、もう何ていうのかな、その友好協会とかそういったものがある時点でよく分かんないですよね、これ、
うん、
そうですね、
うん、ということでちょっと日中友好協会とか日中友好議員連盟とか調べていただくと、皆さんね、
そうですね、
うん、多分霧が少しは晴れるかなと思います。
はい、
はい、ということで、
はい。